横浜で自民惨敗、どうなる総裁選。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
奈緒ちゃん、今ね8月23日、まあ、月曜の午前中ですけれど、
はい、
昨日の夜、
はい、
横浜市長選の結果が出ましたね。
出ました。
出ましたね。この何とも言えない晴れやかな朝、
うん、ニコニコですね。
ニコニコ、これすごいですね、うん。まあ、皆さんね、リスナーの方もご存知だと思いますけれども、横浜市長選機能ありまして、まあ、今回もすごい乱立でね、うん、いろんな候補者の方が出て、現職の林さん、それから自民党が推す、そして菅総裁が総理が推す小此木さん、それと、まあ、野党の立憲民主党が推す山中さん、まあ、それ以外にも田中康夫さんとか、まあ、全員で8人ですかね、まあ、出てたんですけど、まあ、その混戦が言われてたんですが、はい、
うん、
まあ、一部ではもう小此木八郎さんが勝つだろうなんてことも言われてたんですけども、蓋を開けてみるとですね、もう圧倒的に山中さん大勝利と。
そうですね、すごい票数ですね、う
ん、すごい票数なんですよ。山中さんが50万票で、小此木さんが32万票ですからね、
一人勝ちと言ってもいい、
うん、そうそうそう、10対6っていう感じですよね。で、林さんはさらにそこからもっと少ないですから、
うんうん、
で、これ小此木さんと林さんっていうのは、これ自民党が推す議員なんですよね、
はい、
でそれ以外はまあ自民党じゃないですから、それがみんな野党なんですけど、はい、その中の野党の中の一番強い方がこう山中さんで、これ50万票ですから、
はい、
これ野党と与党全部合わせてもね、これ全然圧倒的に野党の方がまあ勝ってるという状況にこうあるわけですよ。これね、何がこれ重大かっていうとね、
うん、
僕この選挙はものすごく注目をしてたんですけど、これは自民党がどんだけ支持受けるかっていうことはまああるんですけど、これね、菅さんって横浜の人なんですよ。
はい。
ね、横浜地元で。
うん、
で、小此木八郎さんはね、はっちゃんっていうぐらいね、すごい仲いいんですよ。
うんうん。
小此木八郎さんは。で、もう、親戚っていうかね、もう子供の頃からの、まあ、付き合いみたいなもんでね、もう、すごい側近なんですよ。だからその、まあ、大友人として、全面バックアップをしたわけですよ、菅さんが。で、普通、現職の総理が、地元で、親友や言うて、押したら、これで負けたら、どやねん、それってことじゃないですか。
はい。
それで、ボロ負けしちゃったわけですよ。
本当ですね。
だから、いろんな動画でも、ものすごい嫌われてるんですよね。で、八郎さんはこれ、大臣辞めて、ね、出馬してはるんですよ。で、衆議院議員でものすごい強い方なんですけど、
うん、
このネームバリューを持ってしても勝てなかった。むしろね、これね、菅さんを押したことで票減らしとるんですよ、これ。もうこれね、ちょっと常識で考えたらそうやと。
はい。
お前嫌われたんや、いうのがもうちょっとね、分かってないっていう声がこれ強いですよね。で、こうなると、これまずね、ちょっとね、本当僕忍びなんですけど、小此木さん僕すごいよく知ってるんですよ。もう僕ね、すごいね、人懐っこい方で好きな方で、僕上司だったしね、直前まで、辞められるまで僕の上司っていうか、防災担当ですからね。
はい。
本当にそれ残念なんですけど、もうしょうがないですね、政治っていうのは、戦いですから、もうこういうことにもなるんですけど、で、小此木さんこれで引退するんですよ。まだ若いのにね、本当に。まあこれからどういうふうに、地元に貢献するか考えますってね。なかなかね、男気のある方だと僕は思うんですけど、を使い捨てしとるわけですよ。うん、で、なんか、ご苦労さんっていうのも、電話一本もせんと、なんかメールで、ご苦労さんでした、言って。
ちょっと冷たい。
うん、だって人生、棒に振ったとも言えなくもないわけですよ。
はい、
地元、横浜のため、
うん、
兄貴の、菅兄貴のために、いろんなもの投げ打ってね。いや、これはね、ほんとね、ひどい話やなと思うんですけど、まあ、そういうのはまああるんですけど、横浜の事情。あと、IR がね、これ小此木さん反対って言ったんですけど、菅さんが押した時点で、どうせお前反対言って通ってから後で賛成すんねやろって言われてたんですよ。
そういうことですね。う
ん、で、これ前、林さんがそうだったんで、
はい。
林さんが市長になった時、反対や言ってたのに、結局丸め込まれて、IR 進め出したんですよ。
やっぱそのバックで応援してる方がね、うん、そうなるとやっぱり、
うん、そうそうそう、だからお前どうせ巣がついとんやから口で言うとるだけやろと、林と同じパターンなんちゃうんかってみんなに思われたんですよ、
うん、
だからものすごい強い条件があるのに、ものすごいそれを上回る嫌われる要件が背中にポコッとこうついてしもて、ガッサーひょうとして負けてしもたんですよ。
あららら。
ね、立憲民主って言ったらね、保守の方からするとあまり好きじゃない方多いんですよ。で、支持率かって立憲民主ってすごい低いんですよ。でも、ボロ勝ちするんですよ。だから立憲民主がどうこう以前に、それじゃ菅が嫌われてるっていうことを意味してるんですけど、これはね、もう早速もう新聞で出てますけど、これ選挙で菅応援しとったら自民勝てへんやんけ、というふうに、今、自民党の若手中心めっちゃ心配してるんですよ。だからもう、菅を下ろしてくれ、菅を下ろしてくれ、菅を下ろしてくれというもう念仏がですね、永田町で。
唱えられて
る。唱えられても、菅頼むからやめてくれ。お前おったら俺も落ちるやんけ。お好み八郎さんの二の前なるやんけ。いうなってるわけですよ。それでね、だからもうこれね、菅下ろしも必死なんですよ。でそうすると、もともと菅さんは総裁選を無投票でやって、総裁になって総理はあと3年やると、うん、いうことをずっと思って、はい。で、ワクチンやって、オリンピックやって、人気が出て、で、市長選でも勝って、菅さんパンケーキ食べて、みたいな感じになって、それで3年間またやるぞって、もうずっと思ってはった。
そういう計画でしたよね。
計画だったんですけど、うん、で、僕はずっとその計画あるよと、うん、で、その計画実現する可能性高いですよと、まあ言ってたんですけど、もうこれで完全にとんざです
わ。ちょっと明るくなってきましたね。
暗いのがトップだとね、日本人全員が暗くなりますから。僕これね、だいぶええお話やなと、菅さんも終わりやなと思うんですが、選挙っていうのは水もんですから、政局っていうのは水もんですから、コロッと一晩で変わることがありますから、なんとも言えないんですけど、ただ、もう菅さん退陣の目が、がぜん高まったわけですよ。
はい。
今日はね、その後に、そうなると、何が行われるかというと、総裁選ですよ。
は
ぁ。自民党総裁選。
そうですね。秋ですもんね。
そうそうそうそう。そうなんです。9月にね。
うんうん、
もうまあ来月ですよ。一月後ですよ。あるんですよ。
はい、
で、それが、で、それで日本の総理大臣が、うん、まあ自民党員ですけど、自民党員によって決められる。まあ、自民党員って我々の国民ですから、まあ、菅さんが勝手にやってるのとはまだちょっと全然違うわけですよ。で、自民党員も、次の選挙で負けたないと思うから、我々国民のね、非党員の空気もたっぷり吸い込んで投票してくださることになりますから。だからね、これでね、日本が地獄から幾分這い出せる目が若干出てきたんですよ。
はい、
今日はね、そんなあたりをね、たっぷり解説したいと思います。
よろしくお願いします。聞けば、今の日本がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
安全安心快適丁寧、四つの心を大切に1950年の創業以来、タクシー事業を通じ地域社会に貢献してまいりました。自信と誇りを持ったドライバーによる伝統のサービス、女性ドライバーの積極採用、変わらぬ信念と進化し続けるサービスの創造、それが私たち日本タクシー株式会社です。乗務員募集中、詳しくは日本タクシーで検索。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中、詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、横浜で自民惨敗、どうなる総裁選。
うん、そうなんですよ。で、これね、やっぱりね、一番重要なのは総裁選でね、まあ、菅さんが出るかどうかっていうことが一番ポイントに今度あるんですけど、うん、
はい、
まあ、出ない目が高まったわけですよ。でも出る目というものもまだ存在しててね、これなぜ出る目があるかっていうとね、これはね、今の幹事長の二階幹事長がいるじゃないですか。で、今の菅政権っていうのは二階幹事長の後ろ盾で成立できたんですよ。 で、二階さんが、菅さんを押すんだと言ったことで、いわゆる 3A っていうね、麻生、安倍、さんね、それから甘利さんとかはじめですね、他の派閥も細田派だとかなんとかも、まあ二階さんが言うんだったらしょうがないなっていうことで、なだれを打つように、菅さんを応援して、でそれで石破さんとか岸田さんがこう負けてったという、
はい、
まあ残念な構図が、まあ、あるんですよね、
はい。
で、だからね、やっぱ今回、二階さんが、こう、菅さんに対してどういう態度を取るかというところが一番のポイントになってて。で、じゃその肝心の二階さんはどうかっていうと、今報道で言われてるのは、和歌山の選挙区を、息子に譲るということで、まあ、引退する可能性も今、垂れ出されてて。で、次でもいいんだとは思うんだけど、次に引退してしまうと、また選挙区の数が減ったりとか、なんかいろいろあってですね、和歌山の事情があってですね、うん、まあ引退する可能性も言われてて。
はい。
じゃ引退するんだったら菅さんもこれ完全に終わりと。
うん。
二階さんが引退しないんだったら、まあ目はあると。目はあるんだけど、この結果を見たら、これじゃ選挙戦えねえよな、とこう、なる可能性もあって、っていうところがもう一個あります。で、でもまあ何にしてももう今、菅さんやめてくれという念がね、
はい、
もう若手中心に、これでうちらも死にますね、いう自民党若手の声が高まってますから、まあ総裁選が突入する可能性もあると。で、一方で、今声を上げてる、総裁選に声を上げてる方々っていうのがいて、今取り沙汰されてるのは3人です。明確に自分で声を上げてるのが2人。高市早苗さん。これ奈良県の代議士ですけど、総務大臣をやってはったり、自民党の政調会長をやってたりとかって、すごい経験のある、方で、安倍さんと同期、初当選が同期だったんですかね。まあ、っていう、まあ、すごく、経験のある政治家で、で、もう一人が下村さんって言って、文科大臣とかやってたり、政調会長今やってる方で、
はい、
で彼はまあ非常に経験のある方で、この二人が、まあ、私ら出ますと、言ってるんですよ。これで今、メディア上で言われてるのが、もう一人、岸田さん。前総裁選出たね、
はいはいはい。
で、岸田さんが出るとこう言われてて。で、まだご自身ではね、はっきり言ってはらないんですけど。
うん、
で、この岸田さんが出るかどうかっていわゆる 3A、安倍さんだとか、まあ安倍さんですね。安倍さんがどう動くかっていうので、岸田さんがどうなるかっていうのが、まあ、あるんですよね。で、ちなみに言うと、高市さんっていう方も安倍さんの超側近。なんですよ。安倍さんとこう非常に近いから総務大臣とか政調会長っていう安倍内閣で重要な役職を歴任をされた方なんですよね。
はい。
まあ、大体ね、これぐらい3人で。で、石破さんっていう目もね、もちろんあったんですけど、国民で人気投票をすると、石破さんが一番人気があったんですよ。総裁候補としてね。で、これあるんだけど、石破さんは今回も無理だということがもう早々に報道で出てます。20人集まらないだろうと。それ以外にもね、名前が出てる方もいるんですけど、今ね、明確に名前が上がってるのは、まあ、この、まあ、3人ですね。高市さん、下村さん、それから岸田さん。で、これね、早速この3人と菅さんのこの4人で総裁選になるんちゃうかということもあって、まあ、先週土曜に、これ富士系列グループがね、富士グループが、総裁選があったら誰がいいと思いますかっていうのを一般国民にアンケート調査をするとね、衝撃の結果。まず、現職、菅、11%。
おー、11%。
まあ、まあ、そんなもんですよね。
うん。
で、まあ、国民人気がないないと言われている岸田さんが 5.9%。まあまあ、ない感じですね。うん、下村さん、まあ、知ってる人自身があんまいないっていう。まあ、
1.3%。
これ、少なすぎますよね、全部ね。
うん、少ない。
残り何かっていうと、高市早苗さん。
はい。
81% なんですよ。
めちゃくちゃ高いですね。
もうね。めちゃくちゃ期待してるんですよ、国民は、ね。一般国民の空気はもう高市さんなんですよ。これね、なんでかっていうとね、
はい、
高市さんはね、これね、出方がちょっと今までと違うんですよ。もう派閥の論理で出てきた方じゃないんですよ。
うん、
岸田さんも派閥の論理、下村さんも派閥の論理っていうことなんですけど、もう高市さんは、私やるわよと、言って出てきたんですよ。で、最初にね、メディアに出たのは、これ東京 MX っていう僕の番組があって、そこでゲストで出てもらったんですよ。そこで、高市早苗さん、政治家としてどういうお考えですかと。まあ、政権取ったらこんな感じでやるみたいなことをお話を聞きして。いや、ぜひ、そういうの実現できるといいですね、と。
うん。
うん、史上初の女性総理としての期待もかかってますよ、みたいなコメントもしながらね。うん、
はい。
まあ、それが最初だったんですけど、それからしばらくすると、文藝春秋で、私、総裁選出馬しますっていう衝撃的な原稿を出されて、で、これがね、素晴らしい内容なんですよ。
で、まあ、この内容またどんどん申し上げますけどね、日本の国をやるには、良くするにはこうした方がいいと。で、まあ、こんな状況でも菅さんに任せたらあきません。まあ、言葉すごい選んで丁寧に言ってはるんですけどね。まあ、自民党員として菅さんを応援するのは当たり前だと。でも、総裁選になったとしたら誰かが出ないといけないんだから私出ますと。非常にね、丁寧な。素晴らしい文章です、これは。なぜ素晴らしいかというとね、僕の同業なんですよね。大学教授をやってたんですよ。
う
ん、
あ、そうですか。う
ん、だからね、文章書けるんですよね。だから政策論とか僕もその対談とかしましたけど、普通の大学で喋ってるレベルで喋れる方なんですよ。だから、普通の議員さんとちょっと違うところがあって。政策内容は本当素晴らしいんですよ。いくつか僕引用していきますよ。一つはね、次元的にプライマリーバランスを凍結するって言ってるんですよ。ほんまもん教室で喋ってはりましたけど、
はい、
このあるがままで、言ってる話なんですよ、僕はずっと。
そうです ね。
これ素晴らしいじゃん。次。日本は自国通貨建てで国債を発行できるデフォルトの心配がない幸せな国である。
もう、なんかそんなこと言ってくれる方が。
でしょ？僕が言ってることじゃないですか。
うん。
危機管理投資に必要な国債発行は躊躇すべきでない。いいですね。ね、僕が言ってることでしょ、これ。
はい。
で、アベノミクス第三の矢は、改革が主だったけど、私はここを投資に変えると。だから改革はあかんって僕言ってるじゃないですか。改革がなくて投資やと。
はい。
だからね、非常に僕の考えに近い。
うんうんうん。
お考えを書いておられるんですよ。はい、あと、まあ、金利よりも成長率が高かったら財政は改善するんだから、成長率を高めればいいのよっていうね、結構クロートなこともね、
うんうん、
もこれも完全に僕と同じこと言ってるんですよね。だからね、もうマクロ経済政策論的にもう完璧に正しいです。これも本当に珍しい。で、改革を否定してるっていう点でもね、
はい、
高橋さんはね、小泉さんの匂いもちょっとあって、改革主義者なんちゃうかと一部では言われてるんですけど、
はい、
今回ね、改革が主だったけど、私はここを投資に変えるということで明確に転換してるんです。ピボット転換を、うんうん、まあ、してるので、これね、非常にね、高橋さんはね、政策論としても、僕は評価できるなと思っています。
うん、もしその高橋さんがね、うん、なられたら、本当にガラッと変わりそうですよね。うん、いや、そうです。
本当そうなんですよ。で、あとね、まあ、島村さんはね、まあ、緊縮財政的な方で、岸田さんもね、緊縮財政的な方なんですけど、まあ、岸田さんはね、防災とか危機管理についての投資はもう国債発行躊躇してならないというようなこともね、おっしゃってるので、まあ、彼とも対談した動画が今ネットに上がってますけど、岸田さんこう言ったんですよ。まあ、財政については藤井さんと考え方違うところはあるんだけど、まあ、こういう危機の時には、ま、国債発行は必要ですよね。まあ、微妙な。まあ、危機の、あとは危機の定義が広がれば、デフレというものを危機の定義にしておけば、
はい、
まあ、僕と同じ意見になるんだけど、まあ、危機をコロナの感染のピークとかだけを言ってたら、うん、山のことだけ言ってたら、まあ、全然違うことになりますから。まあ、岸田さんはだいぶ近いところもあるんだけど、要注意と。で、資本主義の形もなんか改革良くないというようなことも、まあ、おっしゃってたりとかして、まあ、岸田さんもいいところはまあ、あるんですけど、やっぱりエッジ型っていうのは高市さん。
ですね。
一番部さんもちょっとよくわからない。で、こういうね、政策が実現できる可能性が、
はい、
昨日の夜、ぐっと高まったんですよ。ほんとね、これね、横浜市民の皆さん、
はい、
IR なんて絶対嫌だ、横浜を守るんだって思いを、
うん、
ベースに、こう日本のこと、横浜のことを思って、戦って、で、それで導いたこの選挙結果。う
ん、その思いが形になったんですね。
そう。それが、横浜を救い、ま、日本を救う可能性を生み出したんですよね。ついてはね、今日はね、この横浜ソングをね、ご当地ソングという、初めてのパターンじゃないですかね。もうご当地のソングで、ね。
確かに。
ということでね、今日はね、これをお届けしましょう。サザンオールスターズで、ラブアフェア、秘密のデート。週刊クライテリオン、藤井さとしのあるがままラジオ。
人と人を心で結ぶ総合物流企業大阪運輸倉庫株式会社は創業80年、大阪の摂津境の営業所をはじめ関西に実に20以上の営業所と倉庫のネットワークでお客様の大切なお荷物を日々責任を持ってお預かりしお届けしています。京都市街には久美山、宇治、東近江、立東の営業所もその役割を担っています。
大阪だけじゃないんだ。
パートアルバイト正社員募集中、大阪運輸倉庫で検索。
だから私は日本タクシー。
ドライバー経験者の私が日本タクシーを選んだ理由、
1、
1950年創業の安心の歴史と実績、
2、
頑張り次第で高収入も目指せるシステム。
3、
時間を選べる4つの勤務スタイル。
4、
地方からでも安心のお住まいあっせん制度。
はい、日本タクシーです。さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。
サザンオールスターズでラブアフェア秘密のデート、
うん、なんか明るい曲ですね。
いいですね。
なんかこう今日にちょっとぴったりですね、
はい、
あの陰鬱な菅さんの空気がこうちょっとワイプアウト除去された感じがしますよね、
はい、うん、
これラブアフェア、これあの秘密のデートって、これね1998年ですからもう何年前ですか、20年以上前ですね、
うん、
四半世紀近く前 の、 あのサザンオールスターズの41枚目シングル、よー3シングル出してますねサザンってね。
本当ですね。
もう普段ですって。でこれテーマフリーになってるんですけど、でまあ夜明けの街ですれ違うな次のかけらと昨日のボクサーとかつってこう不倫するんですよ、
はい、
でそれでね、サビがねこれものすごい横浜でかかるんですよ、
うんうんうん、
これあのマリンルージュで愛されて、大黒ふ頭で虹を見て、シーガディアンで酔わされて、まだ離れたくない。こう言います、うんうんうん。これね、マリンルージュっていう船があるんですよ。
はい。
こう、なんていうんですかね、クルーズ船があって、ここに食事したり、デートしたりとかして。で、マリンルージュを降りると、じゃあ、マリンルージュでこうぐるっと回るときに大黒ふ頭がこう、見えるんですよ。そこでこう、マリンルージュで食事してると、まあ、虹が見えてると。
はい。
それで、大黒ふ頭でまたこう、帰ってくるんですよ。
はい。
こう、最後ね、また、山下公園とこう帰ってくるんですけど、そこで、その降りた港の船着き場の向かいに、こう、ホテルがあって、そこのバーがシーガディアンっていう。
へぇー。
バー。なんかね、もう完全にね、ご当地ソングなんですよ。
なるほど。
それでね、マリンルージュは降りるときにこれがかかるっていうね。
こ
う。もう今これがこう、あるんですよ。だからね、やっぱりね、こういう歌少ないじゃないですか。昔は多かったんですよ。なんかこう、なんとか御堂筋とか、
うんうんうん、
なんとかポント町とか。
ありますね。
生駒は悲しい女町とか。まあいろいろあったんですけど、もうみんな地元好きだったんですよ。昔の昭和の人って。
はい。
でも最近どんどん地元好きじゃなくなってね。
うん、
なんかこういうご当地なんかなくなってきてるんだけど、横浜にはあるんですよ。だからね、やっぱりね、横浜はね、今回の件で、選挙でも明らかになったように、やっぱり地元を愛する人たちがね、まあ、誇りもあるし、愛着もあるしね。まあ、やっぱりね、民主主義っていうのはね、それが絶対必要なんですよね。地元を愛する。
そうですね。
で、国を愛するでもいいし。
はい。
なんかね、理屈じゃないんですよ。まあ、理屈も大事なんだけど。こうね、地元を愛するって、ね、それがね、この曲で本当よく分かってね。だから、この曲でも不倫の曲なんだけど、これおしゃれに歌われてるわけですよ。
はい。
で、それが、まあ、横浜の人も、まあ、一つのご当地ソングとしてね。まあ、人気の歌の頃カラオケでだったおっさんがよう踊る、
ね、歌いたい感じしますね。
おっさんがよう踊る。まあこれも人気でもう一晩で3回ぐらい聞くこと。
おいおい。
っていうね、まあそういう曲にもなってるっていうのは本当にね、民主主義っていいなと。
うん、
まあ嫌なこといっぱいありますけど、
はい、
まあこういう風な時になるとね、民主主義っていいなと。まあ、そんなことも思いながらこの曲も聴いていただけるといいんじゃないかなと思います。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで北港観光バスはあなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。
私の仕事はコンビニエンスストアへアイスクリームを配送すること。あの街にこの街の明かりの灯るコンビニエンスストアにしっかりと保管されたアイスクリームを確実に届ける。私たちの仕事は皆さんの生活に安心と笑顔を届けるやりがいのある大切な仕事。
パート、アルバイト、正社員随時募集中。詳しくは大阪運輸倉庫で検索。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
はい、本当今日はね、横浜市長選から総裁選まで考えましたけど、本当政局はね、流動的ですから、うん、高井さん20人集まるかどうかとか、
うん、
あるいは総裁選にやっぱり菅さん続投する、 とかね、まあ、いろんな可能性がありますから、やっぱ状況はね、注視していかないといけないと、
はい、
うん、思いますけども、これから本当日本の未来が決まる一月になりますから、来月、総裁選ですからね。で、10月には、総選挙と今予想されてますから、この一月、二月で日本の面は本当決まりますね。
はい、うん、もう要注意というか、はい、要チェックですね。
要チェックです。
で、要チェックといえば、
はい、
こちら、
はい、
証言者クライテリオンの最新号が出ております。はい、最新号ではどんな内容で、は
い、これ日本人の死生観を問うっていうね、この間全員集合スペシャルでみんなでお話したやつ、
はい、
それから星からの近代日本批判、まあ、この2つの2大特集でねやってますから、ぜひご一読ください。
よろしくお願いします。こちらですが、インターネットで表現者クライテリオンと検索していただきますと、オフィシャルホームページが出てきます。ホームページでは1割引お得な定期購読もご利用いただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜は明るい話題を、
はい、そうですね、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さようなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。